こんにちは、遠藤勝樹です。大久保啓太の財務頭を鍛えるラジオ、マネトレ。大久保先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで、今日もね、行きましょうかね。
ね、前回の白川さん来てもらった、財団のね、
新制度。
新制度説明会っておかしいだろ。
タイトルの話です
よ。タイトルの良くないよね。
ちょっと中身がね、激しかった。よかったですよね。
激しかったよね。やっぱ白川さんがめちゃくちゃ話上手くなってて。
話上手くなってる印象です
か？いやいや、元から上手かったけど、なんかちょっと、もうなんか講演家みたいですよね。
いや、もうね、一つの芸風なのかっていうのが上手いですよね。
ポッドキャストでやっぱ成長してんだろうね。
いや、みんな
上から目線で成長してんだろう
ね。初めね、だって覚えてます？当初、大久保先生に1回目の打ち合わせで、ディレクターで入ってもらって。
あ、そうそうそうそう、そうよ。
ねえ、
じゃあいいや。やっぱこっちが上ってことでいいの？いや、でも。
いや、いいと思います。
なんか、ね、俺は締めだったからさ、まあちょっと適当にこう、
ちょっと何でしたっけ？リマークス。
そうそう、クロージング
リマークス。クロージングリマークス。
はい。何やって、会場の人もよくわからんし。ね。でも、なんかどうせ押すやろと思って。したらすげえ時間通りっていうか、むしろこう短くなってるから、あれ俺これちゃんと喋んなきゃダメじゃんと思って。押してるんでてごまかそうと思ったの。それちょっと、やべえと思って。で、白川さんの話聞いたらなんかさ、すげえ、覇気あんなと思って。
いやいや、よかったです
よ、ね。俺は負けてらんねえ。ポッドキャスター対決を勝手に
俺はして。ね、そういう戦いがあったんですよ、
いや、あるでしょう。でもちょっと微妙だったな。難しいね、やっぱね。なんで最後、クロージングリマークスってなんだみたいな。
でも、一応言いますけど、すごい良かったですよ、大久保先生の最後のご挨拶で。しっかりとね、あんだけの熱量ある会場で、
はい。
実際にでも、熱量高くなかったですか？
高かった。
ねえ。
もう。
リアルであんだけの100名
ぐらい、ね。もうね、うん、漫談家としてどこまで笑いを入れていいのかっていうのはね、熱量との、その計算がすごい大変だった。
いや、でしょうね。なのでさ、しっかり撮ったじゃない？いや、しっかり撮ったよね、あれ。
漫談家なんで、
あれさ、
笑いだけは。
いや、間違いなく、クロージングリマークス最後が一番笑い取ったよね。ドーンって湧いたもんね。いやー、個性出すわと思ったわ。
いやー、でも、本当にネタ書いてる、会場でネタ書いてる芸人みたいだったもんね。なんか、
私ね、たまたま後ろに座ってたんですよ。そう。ちょっと遅れて入ったんで。なんか、そう、真剣に聞いてんなと思ったら、
珍しくペン持ってた。ネタ書いてた。
真剣にメモってんじゃねえんだ。
いや、真剣にネタ書いてた。どこで笑い入れようかなと。いきなり言って、これは熱量あるから滑るな、みたいな。ちょっと真面目に言って、みたいな。なんの、まあでも、よかったしね。なんか大企業のね、方もこう。
アメックスさん、大塚商会さん、東京会さんね。
いや、なんかね、やっぱ大企業じゃんと思ってたけどね、俺は。やっぱその俺の、なんかね、やっぱ大企業の中にもやっぱね、一人一人人がいてね、やっぱ思い持ってやってる人がいて、中小企業をどうにかしようみたいなね。なんかそういうの
を。すごかったですよね。もう、そうそう。白川さんの方で動画全部アップするように誘導してくれるらしいので、この話聞いてね、聞きたい方は、白川さんの回の概要欄に貼ってあるはずだ。
あ、そうだ。
探してみていただけたらと思います、
ね。なんかでも次の日、うちのスタッフもさ、結構来てたから、どうだったって言ったら、まあよく聞く話ですって言ったやつがいてさ、てめえよく聞く話でも、てめえが何やってんだ、この野郎ら、みたいな。てめえの客の出口っていうの考えてんのか、これら、つって。
大丈夫、収録。
いや、大丈夫だ。そうだ。それはそうだ。
みんな今ドキッとした人いると思いますけど、大丈夫ですか？
人の問題じゃん、お前の問題なんだよ、この野郎、みたいな。それをやっぱさ、社会問題として言われてますみたいな。その調子いいこと言うのよ、最近の若い子は。お前の問題だって言ってるんですよ。バカが。はい、もうバカがやめろって思った。
いや、でもね、ああいういい話って、知ってます、よく聞きますってなっちゃいますよね。
そうそう、よく聞きますじゃなくて、お前がやんだって言ってんの。何言ってんのと。会計事務所で全員そうよ。
ね、そうですね。
だから、もう本当に困ってんだからさ、いや、でも別に、すげえ壮大なことやれって言ってないわけじゃん。目の前のね、何十件、二十件お客さんいんだからね。
うんうん。
この話をしてんだけどっていう。それが10年先かもしれないけどっていう。その時に、ね、後継者いないでどうしようって言わせんなよっていう話をしてるっていう認識だからさ。
そうですね。あの話聞いて知ってんじゃなくて、ちゃんとお前何やってんだと言
ってます。でもそうなっちゃうんだなと思って、やっぱ、ダメだね。ちょっとまだ喧嘩、の仕方を教えてないね。
今ゆっくり
反省した。
若い子たちですからね。
そう、
反省して育てていただき
つつ。もうこれを通してまたビビらせてんだけどね、今ね。そう通して。
うまいこと編集して
くれる。これハラスメントじゃない。別に。
電波を使ったハラスメント
って、ね。いや、直接言ってないから。別にお前のことじゃないよ。
俺のことかなってなってるんです
か、ね。いや、かなって思うから、自分の問題捉えるのはいいことですよっていう。
いやいや、でもね、なかなか問題をね、問題として見れないというのがね、テーマでもありますんで、ぜひね、そうやって考えていただいて、興味ある方は聞いていただきたいと、探してみてください。はい、さあ、ということで、質問に行きたいと思いますが、今回の質問、行きましょう。1年目で年商1億、2年目に5億に急成長。うん、現在、借り入れはありません。うん、成長前提で考えていたのですが、財務講座に参加したところ、成長を目指しているのに、うん、なぜこんなに保険加入しているんですかと問われて、当社の目的と税理士から提案された戦術が矛盾していることに気づき、おいおいと、愕然としました。うん、以上ですね。
終わり？
終わり。
質問は？質問は？
いやいや、愕然としたんですよ。どうなってんですかと。
小説なの。
気になる。ここからのストーリーをお願いいたします
。それでどうしたやろうね。税理士に文句言う。もうでも、そうね。あるあるだよね。あるあるだよね。うん、
あるあるですよね。
ね、なんかやっぱまだ税金払うのに慣れてないっていうか。
ああ。
多分1億、ちょっとどれぐらい残ってるか分かんないけど、まあ例えば、ね、5% ぐらい残ってるとすると、1年目はね、まあ500万、例えば利益500万ぐらいで。うん、まあ、税額200万ぐらい、まあそんなもんかみたいな。で、2年目で、まあ、わかんないけど、消費税払うとかも含めると、結構ね、あれ、税金大丈夫みたいな。
こんなに払って。
そう、あれ、1000万も払うのみたいなさ、
うん、
感じになってきて、で、税理士に、言ったのか、税理士が提案したのかわかんないけど、まあでも、節税なんてさ、ほとんど怪しい話か、保険かオペしかないわけでさ、オペレーティングリースしかさ。
オペって何ですか？
オペレーティングリース、その航空機リースとか。
ああ、リース、
はい。あれはやっぱそれなりにね、まとまったロットで、何千万、五千万とか、一億とか出せる人がやる。たまにほら、社長の部屋に航空機のさ、模型とかあるの、あれは。
はいはいはい。
あれはやってますよっていうね。
船の類とかです
ね。船とか、そうそう、コンテナとか。
はい。
うん。だけど、まあだから、税理士からすると、まあそこまでじゃないから、大体保険を提案して企業防衛とか言って、まあ、某生命保険の代理店だったりするわけだ。
まあね。
企業防衛。
リアルな話ですね。ね
ええ、企業防衛もクソも金取っとけよって話で、2年目だったら。
残しとけって意味ですか？
そう、外部流出すんなよって話だよね。
うん。
で、あとはだから、ね、再生とかのフェーズになってやっぱ、保険入ってるからね、変な話。そう、ね、なくなっちゃえばお金入ってなんとかなるみたいな考える人もいるんでね。
ああ。
でもそういう防衛じゃないねえよっていう話なんだけど。
防衛する方の、
そう、でもほら、
そっち防衛するなよってことですか？
なんかほら、亡くなった時に、まあ、まあ自殺みたいなのはね、前提としてないにしてもさ、やっぱ日本人真面目だからね、やっぱそうちょっと考えちゃうのもあるし、うん、その、借り入れ、まあ借り入れもないんだよ、この人はね、あれだけど、借り入れ額ぐらい、あの、保険入っておいた方がってさ、それ死んで返せってことやん。だって相続放棄したらいいやん。まあ前提として生命保険は、あの、個別財産だから、それぞれの相続人に入るわけだよね。その、相続人じゃない、ごめん、受け取り人に入るわけじゃん。で、だから、それは相続税課税されるが、課税はされても、その、本人の固有財産だから、取られないんだよね。
うん。
で、会社の方の借金がいっぱいありました。で、連帯保証債務が残るから、要は会社の株、まあ、株を引いても別に連帯保証入らなければ借入金はいいんだけど、連帯保証債務自体をさ、相続人が引き継ぐじゃない？
はいはい。
そうすると、あの、返さなきゃいけないってことになるんで、まあ、これ相続放棄すればいいんだよね。だから、そういうふうに考えると、借入分保険入るって意味もあんまりわかんないっていう俺は立場なんだよね。
ああ。
うん。
だから。通説としては、借入分
でもなんかほら、なんかほら、あれじゃん。理由があれば入れられんじゃん。社長亡くなったら大変だからみたいな。
保険加入をさせたいのが目的になっちゃってるっていうことですか。
そうそうそう。だって、社長か、死んだら大変、ね、大変で会社傾くからって保険入ってさ、それ使うのって話じゃん。いいよ、遺族に入れろよって思うよね。
うん。
まあせめてね、だって一番困るのはさ、子供だったりするわけじゃん。
はいはいはい。
もちろん大黒柱はいなくなんだからさ。それで社員がさ、それの金で借金返して楽々仕事されても困るわな。まあ、で、それ別にそれぐらいの借り入れはさ、返せるように頑張れよって話だけであってね。うん、その、ちょっとよくわかんねえなっていうのと、まあまあ税理士も別にそんな出口も考えずに提案するわけだよ。で、やっぱ報酬もでかいんでね。
保険の。
保険の。だってそうじゃん。保険、あんな保険売ってる奴らがさ、あんないい生活しておかしいだろ、だって。 あ、まあ、おかしくない。そういう仕組みなんだけどさ。
ええ
ー。まあだけどね。まあ
そんだけ保険が儲かるっていうことですね。儲
かる。もともとはね、だから総合会社で日本はさ、その戦争未亡人とかを食べさせるためにね、総合補助みたいな感じで、あの、保険のおばちゃんみたいなできてきたのあるけど、外資が入ってきてね、やっぱゴリゴリに稼ぐから、
はいはい。
そうするとね、デンシャルとか、いい生命とかさ、そういうところがやっぱ、やっ、まあ別にそれ自体悪いわけじゃないけど、まあ、要はそんぐらいお金が金融なんでね、そうすると分かんないから入っちゃって、で、じゃあ出口何なのとかも聞いてもさ、要はピークまで入るから節税でピークになった時に解約して、その時にどうせ課税されんだよね。
うん。
だけど、そこで退職金当てんならいいけど、まあこの人が何年目か、何歳か知らないけど、まあ会社始めたばっかりだから、まあそういう意味では多分もっと長い期間やるっていう、まあ前提だとするとあんまり出口もないなっていうところだと思うんだ。それで、やっぱりこの結局その外部積立をじゃあ何年やんのって、この2年目だから、でたまたま伸びただけの可能性もあるわけで、正直言って。でこれがだから20年目でね、もう別に成長もしませんと、あの親族内承継をするんです、うんうん、だから節税をして株価を下げますみたいな、
なるほどね、
あとその保険も相続対策で使いますみたいなことだったら話はわかるんだが、うん、その
出口に合わせた戦略としてやるならね、
会社の出口とも合ってないだろうし、そもそも成長戦略だから、まあ何のために成長するのかっていう問題もあるけど、ただその出口とも保険の出口も多分全部はちゃめちゃだから、まあ税理士が悪くしている部分もあるけど、おそらく経営者も税金払いたくないみたいなニュアンスを話したと思うんだよね。
あ、
だって経営者が明確にさ、そうそうそう、成長したいからいいんで税金払おうって言えばいいんだもん。したら別に税理士もそんなにゴリゴリ売ってくる人は、とはいえね、営業力そんなないから大体、
うん、
多分言ったんだと思う。
なるほど、
うん、で今ほら YouTube とかでさ、税金は悪だみたいなさ、
あ、
なんかすごい風潮じゃん、ね、なんかさ、俺そんなことに構ってつ議員が払わないからとかさ言われんだ、俺もたまに。知らんよそんなの、俺の顧問先じゃねえしって思うよね。
まあでもそれを知らない人よりはね、いいですけどね、勉強してて。ただなんか、いやいや、世の中の風潮としてってことですよね。
そうそう、風潮として、それで
なんか税金が国民が騙されてるんだっていう風潮がね、そうそうそう、ちょっと蔓延しすぎてる感はね、一方でありますもんね。
なんかそう、税金が高すぎるみたいな YouTube 動画を送ってきたりするんだよ、その自分が払いたくないからって。知らんよそれを、ごめん、ちょ本当に嫌なら別に国外とか含めて提案するけどみたいな話は、でもこの国にいないでもらうしかない。まあ、この国が腐っている問題はまあ、あると思うよ、明確に。だけど、その、あなたの会社まで、それの風潮に乗ってね、成長を阻害する要因を、その結局、外資の保険とかに流してていいのかって問題があるわけだから、そこはちゃんと成長したいっていう明確にするのと、やっぱ勉強していかなきゃいけないっていう問題。で、やっぱあと俺は思うのは、その税理士が会社悪くしてるとは思ってなかったんだけど、要は経営者は、がさ、税理士を使えばいいんだけどさ、税理士との関係性はあんなと思って、なんかさ、
うんうん、
これまあいろんな見ててさ、やっぱなんかだらしないやつのところ、だらしない税理士のお客さんはだらしないよね。
だらしない税理士のお客さんですか。
なんかだらしないというか、なんか
ここで言うだらしないってどういうイメージ。
いや、なんか月次閉まんないとかさ、
あ、
なんかこうすごいちゃんとしてる、いいも悪いもさ、すごい、例えば追い込むとかさ、
うんうん、
ちゃんとやれよってめっちゃ言うお客さんはちゃんとしてくるよね。でもなんか、なーなーでやってると、やっぱなーなーになるよねと思って、なんか、あんまり気づかなかったけど、こうやってきてる中で、まあ、独立してったり、その、なんか、お客さんの、悪い意味だけじゃなくてさ、その人のお客さんってそういう感じだよね、みたいなのがすごい、
お客さんと経営者似てるってことですか。
似てるというか、なんか関係でそうなってくんなみたいな感じは、
うん、
似てる、似てはいないんだよ。例えばなんかこう甘えられる人だと甘えてくるよね。
ああ、
例えばね、なんか
甘える人、甘やかす人の関係で成り立ってる。
そうそう、だからすごい、例えばなんか、まあ、もしかしたら俺とか依存を生んでる可能性はあるよね。聞けばなんとかなるとかさ。
ああ、まあね、
努力が、俺魔法使いじゃありませんって言ってる、
ね。魔法使いだと思いがちですよね。
魔法は使えませんって。
確かにね。
なんか、でも、そこは、多分なんだろうな。うん。だからちょっと、あれだよね。その、なんかその辺を、 ちゃんとジャッジしてあげたいよね、なんかね。ちゃんとジャッジというか、
でも。どっちのですか？
いや、両方、その、どっちが悪いもないくてさ、多分両方悪いというか、悪いもいいもなく
て。成り立っちゃってるって
ことですね。結果そうなってるっていう話だからさ。ね。だから、その税理士がそういう意味で合ってないかもしれないみたいなところもあるからね。なんか、すごい頼れるからさ、保険絶対いいんだよって言ってさ、わかりましたみたいな感じかもしれないじゃん。
うんうん、うん。
お前が頭使ってないよねみたいな。例えば。でも、経営者がね、なんかその、全部言うことを聞く税理士の可能性もあるじゃん。そうそう、あなたにとってはすごい厳しい人の方がいいんじゃないですかみたいなこともあるよねっていう。
そういうね。
会社が成長するのにね。
はいはいはい。
ああ、なんかそういうのを結構、わかりやすいなと思って。その、ちゃんと月次とかやってるところは特にね。まあ単純に作業してるだけならね、あんまそういうことも起きないんだろうけど。
うんうん。
うん。なんかそういうのもあるんで、本当に今ね、打ち合わせが、なんか、適切に行われてるのかどうかっていうのは、なんか月次やりながらも考えてもらった方がいいのかもしれないね。
なるほど。まあ、なので、この話に最後戻ると、
ああ、ね、
まあ、顧問先であるその税理士の問題はね、あるにせよ。
あるけど、まあ、でも財務講座とか言って勉強しようとしてる経営者なんだろうから、
はいはい。
まあ、なんかそこをちゃんと税理士とその講座の内容はなんか知らんけど、話して、なんでこんなの入ってるんやって話をした方がいいよね。いや、それ社長言ったんですよって。税金払いたくないからって言ったじゃないですかって話かもしれないし、はい、いや、そんな成長とか関係ねえんだと。保険なんだみたいな人だったら解約すべきかもしれないし、なんかその別にいいも、あの、全体の戦略から言ったら間違ってる部分最適だったかもしれないんでね、その節税という観点で見たときに。ただその、どの時点で物を考える長さとか高さとかだと多分そういう話かもしれないんで、まあそこは話をして、で、もし間違ってると思ったら、早くやめた方がいいよ。あの、保険を
。
保険さ、すごい、そのピークまで頑張って払った方がいいって言うんだよ、みんな。
払い出すと止められない。
だけど、100% にならないんだったら、
うん、
100% にならないんだったら、減るよ、絶対。だってそうじゃん。今 50% でピークになったら 70% ですって言ったって、ここから払っていく分の 30% は減るわけやろ。
うん、
じゃあ減るやん。それとっととやめた方がいいやん。
とっととやめてキャッシュ残して税金払えってことですか。
そう。でもこの決断ができないでダラダラ払う。まだピークじゃないからみたいな。だからお得感はない。損した感じで損したよ、絶対。でもそれは経営判断間違えたんだから、損切りを早くしろって話よ。
ね、
計算してみて、その、ピークまで5年間、10年間払った方が、払う金額と、返ってくる金額と、今やめる金額を計算したら、絶対今やめた方が、100% 超えない限りは、絶対今やめた方が得だって。
まあ、そこだけはシミュレーションできますもんね。
すぐできるよ。でもみんな勘違いしてる。パーセンテージで。
ああ。
もうそれはちょっと強く言うわ。俺毎回これでなんかさ、あと何年かけた方がって。いや、絶対今の方が得だからって。いらないなら。死んだらとかもしれん。ギャンブルやんならね。
死ぬ
かもしんないじゃんって言われたら死なない俺も。
うん、うん。
それは責任も取れんし。だから、もう死ぬ、早く気づいた方がいいことなんで。あの、とっととね、整理して、成長戦略に向けた財務戦略をちゃんと組むっていう方向に、振り切れば。っていうのと、この人は、だから財務講座を受ける前から、ポッドキャストを聞いてって欲しかったなっていうね。
まあでも2年目でよかったですね、まだ。
そうですね。
3年目のね、戦略のためにちょっと一度考えていただいて、はい、また何かありましたら、ぜひ質問いただけたらと思います。
はい。ありがとう
ございました。
ありがとうございます。
本日の番組はいかがでしたか？番組では、大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で税理士カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。